カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年7月22日月曜日午後8時50分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若です。ということで、今回もお送りしていきますけれどもですね、まあ今話題の映画といえば、と聞かれて答えるの結構ね難しいですよ。多分答え割れると思います。ね、トイストーリーとかもやってるしね、トイストーリーやってるでしょ。 あと何やってるかな。もうトイストーリーしか出てきてないあたりですね、若さんのこう みたいな、本当に若さんそれしか出てこないのみたいなね、みたいな感じだと思いますけども、トイストーリーやってるし、ミュウツーの逆襲とかってね、アラジンとかもやってますね、スパイダーマンとかやってますね、なんかソレイケアンパンマンもやってるみたいですよ、それから劇場版歌のプリンス様マジラブキングダムっていうのもやってるみたいですよ。なんかこれ結構ツイッターで話題になっちゃうな、新聞記者っていうんですね、ちょっとマニアックかもしれませんけども、なんか面白そうな映画やってますね、それからこれ前回ちょっと話しました、ね、今日はに作品、まああのね、まあ僕の思ってる思いは前回お話ししたんで、ね、聞きたいという方はちょっとそちら聞いてもらえればなと思うんですけど、まあまあそんなこともあって、まあまあでもこちらもね、4月から公開になってますね、劇場版フリーということで、まあまあね、そんな映画がね結構盛りだくさんな中ですよ。まあ今挙げた映画の話はこれから一切しませんと、はい、今回見てきた映画、まあもちの論でこの映画でしょう、新海誠監督、何年ぶりなのこれは、3年ぶりぐらいですか、君の名は、の次の映画になります。こちらの映画見てきました、天気の子、あ、英語名あるんだねちゃんとね、Weathering with you ということで、天気の子、公開始まりましたねということで、公開初日には行けなかったんで、公開2日目に、天気の子見てきました。まあもちろんね、まだ公開始まったばかりですので、ネタバレはなしで頑張って15分話していこうかなというふうに思いますけれども、天気の子、まあそうだね、新海監督もおっしゃって、なんかのねインタビューとかでおっしゃってましたけども、まあ君の名で怒ってた人はもっと怒るんじゃないかみたいな、ね、なんかね、批判が来るんじゃないかと、もう批判来るなら来てみろみたいな感じでですね、まあ結構強気の新海監督のインタビューを読んでですね、ほうほうほうと思ってね見てましたけれども、でまあ、まずもう何も前情報は特にないまま見ました。まあ君の名はからね、まああの後に、でもあのね大ヒットしたあの映画の後ですから、まあねプレッシャーもプレッシャーでしょうと思いながらも、まあ、どういう映画になるんだろうなっていう、まあ期待ももちろんね、まあ、皆さんもそうでしょうけども、まあありながら、まあまあ見ました。前情報は特になかったんですけれども、知ってたのはね、見る前に知ってたのは、どうやら今回もラッドウィンプスが歌ってるらしいぞと、音楽やってるらしいぞということだけは知ってましたけれども、まああと特に前情報なくですね、ちょっと前にもらったフライヤーの、ぐらいですよ僕が見てたのはね。もうあとはもうまあ何も前情報なく見てきました。感想どうぞ。そうだね、まあやっぱりね、新海さんのその 得意なのかな、新海さん得意なのかな、まあ、なんか前もね新海誠展とか見に行った時に結構その雨の描き方、うん、まあこれ予告編でも出てたかな、雨降っているね描写の、シーンが結構今回も、うん、たくさん、出ているというか、まあむしろ雨しか降ってないんじゃないかみたいな感じでしたけれども、まあ本当にね雨の描き方が本当にすごく上手なんですけども、なんだろうな、なんか今までの新海さん作品の絵の雨の描き方のタッチとはまたなんかちょっと微妙に違うのかなって思うところがまああったりなんかもしつつですよ。まあまあでもね本当に相変わらず美しい、ね背景の描き方、本当にね素晴らしいなって思うんですけれども、まあまあねよく言う人いますよ、新海作品ね、ね絵は確かに綺麗だよ、絵は確かに綺麗だけど、ね、ストーリーがズブズブだみたいな、なんかそういうね批判的な声をしている人が、まあね、君の名はの時もよくいました。まあね、まあ君の名はの時はそうですね、まああれか、まあ、電車のシーンっていう、まあこれもね新海作品結構電車のシーンって出てくるんですよ。まあ今回ももちろん出てくるんですけども語らずもの語らずな語らずとも分かってくる、まあもう、ね、これはもう別にネタバレじゃないでしょ、別にね、そんな電車が出てくるで出てきますとか言っても別に そんな大したネタバレじゃないでしょ。まあやっぱり新海さん得意なんだなと思って見てましたけども、まあね君の名の時はなんか新宿駅なのに京浜東北線が走ってるみたいなね、なんかまあね、僕もねそのちょっと前まではね東京に住んでませんでしたからねそんなね新宿駅に京浜東北線が走ってないとか言われてもね、ああそうなんだみたいな、ね、まず京浜東北線ってなんだみたいな感じでしたけども、まあ今さすがに、ね、東京に住んでますから分かりますよ、京浜東北線水色の電車でしょさすがに分かりますよ、さすがにその電車が新宿走ってないっていうことも、まあさすがにそれぐらいの知識は僕もね東京に住んでもう1年以上経ってますからね、さすがにそれぐらいの知識ありますよ。まあただね別にそんなことさね東京に住んでない人はねそんなこと知ったこっちゃねえよっていう人が多分ね大半だと思いますし、別に知ってたからどうだっていう話でも何でもないんですよ。そういやだからね、もう何が言いたいかっていうと、何でしょうね、そのまあありそうで実はそれフェイクだよみたいなのを書くのがすごい新海さんって上手じゃないですか。なんかまあ君の名はもそうでしたし、まあだからさ絶対さ君はなんか別にここで君の名はの話をするわけじゃないですけども、まあなんかねそんな新宿駅に京浜東北線が走ってるわけないだろうみたいなツッコミとかあると思うんですけども、まあそれもね新海さんも絶対分かってて書いてるわけですよ。そんなもの分かってて書いてるに決まってるじゃないですか。あんな細かい描写するのにね、新宿駅に京浜東北線あ間違って書いちゃったってヘベロみたいな、そんなわけないでしょ、どう考えてもそんなわけないでしょ。だからそんなことで怒ってもしょうがないんですよ。そうだから何が言いたいかって、そのなんかそ多分あれわざとフェイクとして混ぜてんだよねきっとね、わかんないですけども、まあ勝手に僕がそう想像してるだけなんで、実際のところは本当にヘベロで間違えちゃったのかもしれないですけどね、わかんないけど、まあでも本当に今回の天気とかもそうでしたけども、なんかありそうでないそのフェイクを混ぜていくのがすごく上手だなっていうのは思いました。本当そこはね素晴らしいなと思いましたよ。ストーリー自体ですか、だからさそこ語っちゃうとさもうネタバレになっちゃうから、ちょっとあまり深くはね語れないですけども、まあだからそのさっきのちょっとありそうでないフェイクを混ぜていくのがうまいっていう話と、まあそこは君の名はとも共通する点ですね。であと今回まあね今回もまあまあまあよくスポンサーをよくいっぱい混ぜてますねみたいな織り混ぜてますねっていう感じで、まあ多分そうだね、オフィシャルのスポンサーさん、そうか今ちょっとパンフレット見てますけど、今回どことコラボしてタイアップしてるんでしょうかね、サントリーさん、Z 会栄光ゼミナールさん、まあそうですね、ソフトバンクさん、はい、ディップさん、日清食品さん、三沢ホームさん、ロッテさん、協力クラシルさん、JR 東日本東京支店さん、東海汽船さん、東京都交通局さん、ユニクロさんコラボしますね、まあ、確かに全部出てました。まあそうね、まあ、結構ね僕も東京都交通局、まあ普通に都営ですけれども、まあ、都営地下鉄とかね都営バスとかもそうですけど、まあまあね都営地下鉄とか都営バスの CM とかもあって、あ あ、はいはいはいはいはい、そんな感じだよねみたいな、なんか本当に、あ、すごい上手だ、これバスじゃんみたいな、東映バスじゃん、だから本当にね、見てわかる。まあだからね、なんかそういう楽しみは、だからね、まあ、そういう意味だとね、東京に来てね、なんかいろいろこうね、生活していてわかるようなところとかも出てくるので、まあそこはね、ある意味東京に住んでる人、まあ東京住んでる人っていうか、もう関東圏に住んでる人にはよくわかるなっていう思いがある一方で、まあ多分やっぱり地方の人はなんか、まあそういう風景があるんだろうなと思うけど、あまりそこまで身近にはもしかすると感じるってことはないのかもしれないですね。だからそういう意味だとね、なんか東京に来てね、住んでみて、なんか改めて君の名はとか見ると本当によく描けてるなって思う、改めてよく思う、うん、それは今回の天気の子でもすごく感じました。まあっていうね、ずっと絵の話しかしてないですけども、ストーリーの話で言うと、まあ個人的な意見ですよ、これは個人的な意見ですけれども、個人的には、君の名はよりも僕は天気の子の方が好きですね。一番好きなのを決めるのはちょっと難しいんで、ちょっと今日は語るのやめとこうかなと思いますけれども、うん、もう君の名はより個人的には天気の子の方がね、ストーリーとしては面白いなって思いました。ただ多分ね、僕リアルにね、穂高くん、まあ主人公の男の子がいるんですけどね、穂高くんリアルにいたら僕は多分お友達にはなれないなっていう、なんか、まあね、設定がね、家出少年っていうの、もうここでは多分言っていいと思うんですよ、別に。そう、うん、で、あと、ひなちゃん、ね。ひなちゃんもね、リアルにいたら好きになるかどうか僕はあまり自信がないですが、まあまあでも本当にこの子もまあまだいろいろ訳ありな子なわけですよみたいな話でね、なんかこれからね語りたくなるってくるんですけども、まだ見てないという方が結構いらっしゃると思うので、まあネタバレは言いません。多分ね、そういうね深い話はね、多分そこあにさんとか聞いてください。僕もね、まだそこあにさんもう確か天気の子の配信やってるはずなんですけど、特集の回やってるはずなんですけど、まだ僕もねそっちは聞いてないんですけれども、ディープな話ね、ディープじゃないけど、そこそこの話を聞きたい人は、ぜひそこあにさん聞いてください。なんでここで他の番組の宣伝をするなみたいな話ですけど。まあでも確かに、そういう意味だと、君の名はで批判してた人は確かに電気とかでも批判するんじゃねえかなって思う感じはなくはないですけど、まあ、個人的にはね、好きですよ。電気のこのお話もストーリーも、まあ確かに細かいところいろいろ突っ込むとか、そりゃさ、荒探ししたらそりゃいいね、そりゃまああれなんだけども、いろいろ出てくるでしょうけれども、まあでもね、そこひっくるめてフィクションですからね、っていうところおおらかな気持ちで見てやってください。まあ、多分ね、僕もう一回天気の子見に行くんじゃないかな。なんかね、これパンフレット買ってきたんですけれども、どうやら第2弾のパンフレットが秋出るらしいということは、まあ多分結構ロングランで天気の子を多分上映するんでしょうねっていうところも含めて、まあだから多分2回ぐらい、多分僕ね、もう1回ぐらい多分見に行くんじゃないかなっていう感じしますけども、はい、映画の日とかに見に行きたいですね。なんか今回ね、定価で見に行っちゃったんで1900円ぐらいしたんですよ。そう、なんか次もう一回ね、このストーリーとか話の流れとか全部分かった上でもう一回見るとね、また多分見えてくるもの違ってくると思うんで、ちょっともう一回また天気の子は見たいなっていうふうに思います。まあいい映画でしたよということで、ぜひ見に行ってない方またいらっしゃいましたら、ぜひ見に行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで今日はこの辺で終わると思います。ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ和賀でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。君の